さあ、今日の聖書の箇所から主は人を変えられるんだということの中で3つのポイントをお話しします。まず第1番目のポイント、神は愛を持って生きるべき方向性を正してくださいます。神様は私たちに愛を持って私たちが生きる方向性を正してくださいます。つまり私たちがちゃんと生きることができるようにいつも軌道修正してくださいますよ。愛を持ってということを分かち合っていきたいなというふうに思っています。本日の聖書の箇所の1節2節をご覧になっていただければと思いますが、このように書いてありました。1節2節です。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであったと、このように書かれてあります。サウロという人の、特徴があるんですが、この人の特徴は熱心さですね。熱心さ、何でも一生懸命にするということですね。もう始めたらですね、極めるまではですね、もう絶対諦めない、そのような熱心さがあるんです。で、熱心な人もこの教会にもたくさんいらっしゃいますし、本当に熱心であるということは、良いことなんですね。熱心、何でも熱心で、ね、最近熱心なことがですね、なんかバカにされているようなそういう風潮もありますが、やっぱり熱心さがあるということは生き生きとしてていいことだと思いますね。熱くなって一生懸命やるということは何も恥ずかしいことではありません。むしろ熱心なことが何もない人の方がむしろですね、大丈夫かなと思うんですね。ところが最近の世の中はですね、熱心にやってる人をバカにするような風潮もあります。そんなことはありません。自分の良いと思ったものに対して熱心にやるということは、これは良いことなんです。しかしですね、この良さが熱心さ自体に何か問題があるわけではないんですけれども、この熱心さの方向性というものに対しては非常に私たちが注意しなければいけないんだ。熱心であればいいということではなく、何に対して熱心であるかということが最も重要なことだと思います。後にこのサウロの熱心さは主さえも用いられていきます。この熱心さは良いことなんです。しかしこの熱心を何に向けるか、どういう方向性に向かっていくのかということが大切です。私たちの人生の中で重要なことは速度でもなければ、また本当に何かをできる能力、そういうようなものよりもですね、この方向性が大切です。非常に遅くても方向性が正しければその人の人生は豊かなものです。勉強ができるのが遅くても方向性が正しければ大丈夫です。勉強がいくらできても、知恵があって知識があって能力があっても方向性を間違えればバンバン人を殺す人になります。なので方向性が大切です。とてもそれは大切なことです。だって私たちどんなに能力があって、生き生きとしていて早く進めたとしても、私もかつてはですね、野球をやっていました。ものすごい速度で走ることができました。陸上部にも負けません。もちろんプロの選手には負けます。しかし陸上部には負けませんぐらいの勢いでした。走ることを専門にしている人よりも時々速かったような人間です。しかしですね、最近はやってないんですけど、前の教会で若者たちと一緒に、先生体力自慢でしょ、競争しようぜって言われたんですね。よし競争しようとか言って、私は短距離が得意だったんですけど、そいつは長距離が得意でした。だから負けないよ、走るの負けないよって言ってたんですけど、あっちの果てにある石まで、九十九里浜で走ったんですけど、あっちの果てのある石まで、あそこは遠いなと思ったけど、プライドがありました。負ける気はしないとか言うんですけど、ボロ負けしましたね。もう当時ですね、まだ30代だったのでですね、まだまだいけると思っててですね、まだまだ自信がありました、体力には。であったんですけれどもですね、もう一生懸命走るその足の速さの速度、そしてですね、流れるこの景色の速度が、私の覚えていたものがあったんですけれども、全く追いつかないんですよね。おかしいとか言って、足が前に進まないとか言ってですね、こんなに遅かったかな私はと思えるぐらい遅かった。現役の時代だったら絶対に負けないという自信はあったんですけど、もうすでにそれは過去のこととなりました。今ではもう見る影もありません。私たちはどんなに速く走れたとしたとしても、もうそれは失われるものです。さてそれが失われれば、もう私たちの人生には意味がなくなるんでしょうか。そうではありません。方向性が大切です。 熱心さを神様のために用いるのであるならば、まあそもそもですね、良いんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。で、サウロという人は神様のために熱心さを用いたわけです。で、自分の欲とか自分の名誉とか自己保身のためにその熱心を用いたわけじゃないんです。もう自己犠牲があって、自分のことはどう思われてもいいから神のために使えているんだと思っているならば、それははるかに良いことではないかというふうに思えるものでもあります。ところがですね、この神のために用いるということをしているんですけれども、これは神のためにしているのであるならば、神様が喜ばれないといけないです。相手がいるわけですよ。神様きっと喜ばれると思って一生懸命いろんなことをするんですけれども、ノーサンキューなことをやり続けてしまっているというようなことが今のサウロの状況なわけです。で、サウロは神のために熱心でしたけれども、神様に喜ばれようとしていたことは、神様が愛するキリストの神様を愛している者たちを迫害するという非常に大きな皮肉の状態に陥ってしまいました。むしろ神様を喜ばせようとしているのに神様に敵対する結果となってしまっているわけです。なぜこのような状況になってしまったかというと、それは間違った知識、思い込みで熱心になっているからです。神様の言われていることをちゃんと神様の言われている趣旨で受け取らないで、神様の言われていることを自分勝手に理解して、そして間違った知識、自分の自己理解の中だけで突っ走るので、結局神様に従うことができず、むしろ神様が悲しまれることを大いにしてしまうという結果になってしまっています。私たちはこの間違った知識、思い込みで熱心になるのではなく、やはりいつも神様に聞くものでありたいと思います。私たちが神様はこう思っていると断定的に行くものではなく、いつもですね、聞くものでありたいと思います。主はどう思われていますか。いつも聞くものであると思います。皆さん、これはね、神様との関係性だけじゃなくて、もちろんこのことがよく整えられていくと人との関係性の中にも整えられていきます。そうですね、今日はこの母の日なんですけれども、親子関係のことを考えてみたときに、私の母親はこうですって思って紹介すると、母親は違いますけどねって言われることがたくさんあるわけです。夫婦でもそうです。私の夫はこういう人ですって言ったら、夫は大体がいや違うんだけどねと思いながら聞いてると思います。逆もそうです。私たちは分かった気にならないで、本当に分かろうとする、常に聞くということが大切です。で、やっぱりその中で与えられた正しい知識の中でまっすぐに行くと、これは良い結果をもたらします。方向性がいいからです。ところが夫婦関係でも親子関係でも同じことなんですけれども、この自分の思い込みで、お父さんはきっとこういう人だ、ね、お父さん厳しいだとか、お父さんはこうあんまり私に興味がないと、自分の思い込みで行く、私の子供は私のことを尊敬していないだとか、そういうふうに思い込んでいく、こうだと断定してしまっていく、とですね、まあ、大体うまくいかないんですね。そうではなく、やっぱり聞くことができるような、このコミュニケーションですね、神様とのコミュニケーション、また人同士の中にあっても、親子であったり、この友人であったり、このコミュニケーションよく聞くっていうことが非常に重要です。でも、その中でやっぱり最もそのコアとなっていくのが、やっぱり私たちと神様との関係で、その神様の御言葉をよく聞き、また普段もよく祈る、そうしていくならば、私たちは間違いのないね。パウロは熱心にやりましたけれども、結局自分の考えっていうところから取り去られなかったんです。それは多くの人たちが当時陥っていた問題でもあるんですけれども、しかし神様のことをですね、本当に求め続けていく、神様の導きに従って熱心であり、私たちでありたいと思います。引き続き、主はあなたは何を願われていますか、愛する隣人に対してあなたは何を願っていますか、話しやすい私たち、そのようなものへと変えられていきたいと思うんです。まあ、でも、こう変えられることが難しいという話なんですが、じゃあこれはどのようにして変えられていったのかということを、これからまたさらに見ていきたいと思うんですね。 で3節から9節を見てみますと、どういうことが書かれてあるかというと、神様がですねサウロに出会ってくださいます。少し長いですが、ちょっと読みますね。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時、突然天から光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分がに語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えず立っていた。サウロは自分から立ち上がった。しかし目を開けていたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。彼は3日間目が見えず食べることも飲むこともしなかった、とこういうことが書かれた。この神、私たちの神様、まあ、ここで語りかけてくださっているのはイエス様ですけれども、私たちの神である主は、神のためと言いながら神に敵対してしまっているサウロに対して愛を持って接しています。そして彼の生き方を劇的に変える軌道修正を行われています。で、これは神の技としか認めることができないような状況を彼に与えて、そして、はっきりと語られたわけなんですね。サウロはですね、神様という存在に対しては熱心だったんです。ただ見方を間違えていました。で、間違いなくサウロが願っているような、本当にはっきりとした、これはサウロはサウロなりに間違って主を求めていたわけなんですけれども、それでもやっぱり聖書を読み、そして主を求めていたので、まるでかつての預言者たちのような、同じような状況が自分にも起こっていることが、これがそれかという感じで実感できたわけなんです。今まではそれがなかったわけ、それを求めていた節もあったでしょう。それがまさに自分のうちに与えられた、これは神様だなと感じる。なんで神様と感じられるか、ずっと旧約聖書を読んできているから、これは間違いなく主の栄光だなと感じざるを得ない、そのような状況が起こったわけです。だからサウロはこの神様が今語られているんだなということを否定できないような不思議な状況に陥りました。光があり、そして声が聞こえたということなんですよね。で、これはですね、サウロが長旅をしていて突然頭がおかしくなったという、そういう話ではなくてですね、同行していた人たち、同行していた人たちも同じように声が聞こえたんだということが明確に記録されています。でも誰も見えなかった。つまりこの同行していた人たちも一人ではなく複数人がいて、互いに確認し合えたということです。これは一体どういうことかっていうと、これが行われたことがパウロの要するに妄想や幻覚ではないことを明確に示している証拠です。私たちが一人で妄想していて、ここに人がいるって言われたっていう、周りの他の二人がですねいないって言ったら、それはちょっとおかしいなって気づくことができます。しかし周りの二人の人がちゃんとここにも人がいて、ここにも人がいる、夢じゃないよね、夢じゃないですって言ってれば、それは事実となります。やっぱり一人だと思い込みや勘違いということもありますけど、二人三人の証言、全く利害関係のないその人たちの中から同じ証言が得られると、やっぱりそれは真実だということの証拠になっていきます。いや、そんな古臭い証拠なんてどうでもいいんじゃないですかと思うかもしれませんけど、現在でも裁判では同じようなことがされています。それはやっぱり証人という人が呼ばれるのはそういうことです。証拠のものがあるという以上に証人の言葉、それが2人3人の言葉によって証明されるのであれば、それは事実として認定されます。現在でもそうですよ。なので、本当に、このようなことが、本当に起こったんだということが聖書の中に記録されていることは、私たちが注目すべきことです。しかしこの時神様がサウロに伝えた言葉の内容は一体何かというと、神を迫害している、あなたは神を迫害していますよ、あなたはイエスを迫害、私イエスを迫害していますよという言葉がかけられてくるんです。それが書かれているのが4節5節です。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。そして5節を見てみると、彼はもうこの言葉の主が神様であることを直感的に感じています。 感じています。主よと答えています。主よ、あなたはどなたですか。よく分かってないんですけど、主だということは分かっているんです。でも明確にそれが主なのにもかかわらず迫害しているから、一体これは何ですかという意味です。それはそれに対して明確な答え、私はあなたが迫害しているイエスである、こういうことを言われているわけですね。明確に、サウロがこの迫害しているのは神に敵対している、神のに敵対していることなんだということが分かるわけなんです。これはですね、サウロにとってはもう衝撃的な事実です。衝撃、皆さんがあ、そうなんですか、間違ってましたという話ではありません。これは衝撃的な事実なんです。命をかけて私はやってることを、まるで命をかけてやってはいけないことをやっていたということに気づかされる衝撃的な事実なんです。これはね、どう表現していったらわからないですけれども、私の頭の中に浮かぶイメージとしてはですね、これはあんまり適切なイメージではないかもしれませんけれども、もし私が砲撃隊の砲撃の部長であったとします。その砲撃隊のね、敵からは距離が離れています。敵からは距離が離れています。でも味方を助けるために最大限の火炎放射をするべき隊長だったと思います。でその隊長がですね、連絡を受けたんです。間違った連絡だったんですけど、そこに最大火力を集中しなさいって言って、全力放射だって言って全力攻撃をするんです。ところがその後に全力を攻撃して圧倒的に効果が出ているのが見えて、これはいけるぞと思ってさらに全力だって言ってやってるんです。ところがそこに緊急の電話、攻撃中止、それは味方だって言われたんです。頭が狂いそうになりますね。私は戦争に行ったことはない幸せなものです、ありますけれども、もしその中に私の友達がいたり、これはね、それぐらいの出来事なんですよ。だからこれはサウロにとってはもう衝撃的な出来事なんですよ。これどう表現したらいいか分かりません。私はサウロでないのでどう表現したらいいか分からないですけど、命を懸けて熱心に、そしてそれは人を守るためだ、神を守るためだというふうに命を懸けていたのに、それは間違いだって言われた瞬間にもう崩れ去るような出来事が起こったわけです。かつて日本の 全体の人たちがそのようなことを経験しました。かつては良いことだと思っていたんだけれども、負けた瞬間にそれは間違っているということに対して目が開かれた瞬間に、人々が感じた何だったんだこの戦いはという、その悲しみと同じようなものであったと思われます。私はその世代の人間ではなく、今もそのような戦いの中にいらっしゃる方々もたくさんいらっしゃるわけですから、どうぞ私たちは取りなしの祈りを続けなければいけないな、その人たちの悔い改めの上に私たちが今立たされているなというふうなことを本当に深く思いますけれども、本当にそのような衝撃なんです。だから彼はですね、通常ではいられませんでした。もう彼は歩くこともできません。また目が見えなくなりました。精神的なショックでしょうか。いや、おそらく霊的なものです。おそらくというか間違いなくそうなんですけれども、ただ精神的なもの以上に神様が見えなくさせました。それは彼に対してあることを教える、これは最後のところにもう一度話しますけど、それは決定的なことを見せさせるためにそのようになされた神様の配慮でもありますけれども、彼は本当に目も見えなくなり、そして本当に何も食べることができなくなり、歩くことさえもままらない状態になったんだ。でも理解がいきます。なぜですか。私たちがもし先ほどの例え話のようなことが なればもう私は何のために生きているのかわからないような、そんなような状況になります。だからそれよりも大きいことをしたんです。だって彼は別に命令したわけではなく、直接人々を家に入り引きずり出し、そして自分の知らない人にまで、もっとこのエルサレムだけじゃダメだ、ダマスコに行ってまで逃げていったやつも全部追いかけて絶滅させなければいけないっていう使命に燃えていたんです。でもそれが明らかな間違いだったということに気づいたときに、彼は大きく苦しむことになります。事実を知ったときに大きく苦しみを抱いたという、このような出来事だったわけですね。しかしこの出来事を通してですね、私たちが覚えたいことが2つあります。 まず、これ一つのことを覚えたいんですけど、神様はこのサウロに対してまた人々に対して愛を持って接しておられるということを伝えたいと思います。しかしこの中でどのようにそれを理解していくのか、二つのことを黙想させられるわけです。まず第一番目、サウロは主に敵対するものを迫害しているつもりでした。目の前にある人を迫害している、サウロが人々を迫害しているという認識はありました。しかしそれは主に逆らっているもの、神に逆らっているものを迫害しているんだという認識です。迫害している、自分のやっていることが何かこう非常に厳しいことをしている認識がないわけではない、ちゃんとあります。それはでも迫害をしているけれども、神に敵対する、神のためだからということをしていました。しかし、イエス様、つまりこの言葉をかけてくださった神様はサウロに対して迫害しているのは神であるイエスだと伝えます。まず、イエスだとはまず後で伝えるんですけど、まず主であること、何か本当に神様の側のものからの声が聞こえている、私の主人であるものからの声が聞こえているということを認識させた上で、これは私を迫害していることだと言っているわけです。ここを見るならばもう一度9章の、この4節見てみるとどのように書かれてありますか。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。サウロが迫害したことのない声です。これはサウロが迫害したことのある馴染みのある人間の声ではない声です。いえ、そんなこと、あなたをいつ私は迫害しましたか、あなたはどなたですかという話になる。主人なんですけど、私はあなたのことを迫害しているはずがない、なのにあなたから声がかかる、一体これはどういうことですかという話になる。で、ここで私たちが注目したいのは一体何かっていうのは、サウロは迫害していたのはイエスなんだというふうに伝えられます。で、覚えたいのは、実際にサウロが迫害したのはイエスを信じる人です。イエス様を迫害したわけじゃないです。イエスキリストを十字架にかけたわけでもないです。イエスキリストを信じる者を迫害しているんですけど、神様は何て言われているかというと、私を迫害しているんだよということを言われているんです。いや、このところから翻って私たちが理解しなければいけないことは一体何かというと、主イエスは主を信じる者を自分自身のように扱っておられるということです。ご理解できますでしょうか。主は私たち信じるものを主ご自身と同じように扱っておられるということを私たちは覚えてください。神様はなんか高いところにいてふんぞり返っていて、私たちが苦労してても頑張っとるなぐらいな感じで思ってるわけではなく、私たちが苦しんでいるその苦しみの中に共におられる方です。覚えておいてくださいね。だからサウロをとどめられますよ。2番目に、サウロに対しても神様は愛を持って接しておられます。彼は熱心さの方向性は明らかに間違ったんですね。明らかに間違った方向に歩んでいました。でもこのサウロに対して、じゃあすぐに間違ったからお前はダメだって言って裁きを下したんではなく、光を与え、彼の分かる方法で、彼に対してはすでに福音は語られていたんです。ステパノがきっかけになっているでしょう。語られているんです。でも分からないんです。分からないから、分かる方法で、神様にしか分からない彼に分かる方法で語りかけたんです。彼はこういう方法じゃないと分からなかったんです。いくら人から聞いていても分からないんです。分かる方法で語られます。この分かる方法って難しいですよね。ここにもたくさんの世代の人がいます。なのでジェネレーションギャップがたくさんあってですね、話が届かなかったりするんですね。分かってくれよって言っても分からないんです。親の気持ちを子供に教えてもですね、分かってくれないんです。いくら愛しても分かってくれないんですよ。特にお父さんの気持ちが伝わりにくいんです。これ本質的な話かな。私たちもお父さんの気持ちがよく分かりません。だから神様の気持ちがよく分かりづらいんです。でも愛してくださって、だからこれを、でもそれでも私たちのために分かる言葉で伝えてくれるんです。これってすごく知恵が必要です。何を話してるか皆さん分かりますか。神様はイエス様救い主ですって言っても伝わらないんです。事実で真実で その人に必要なことなんですけど、伝わらないんです。どうやったら伝わるんですか。いや、イエス様はキリスト救い主ですって伝える。でも伝わらないんです。どうしたらいいんですか。いや、日本語が分かんないんですか。いや、日本語、その人の言語で喋っても伝わらない。どうやったら伝わるんですか。どうやって、その人の心が開かれないと、その人が理解していくそのフィールドに行かないと分からないんです。もう旧約聖書からずっとそうじゃないですか。私だけが神様だよって言ってるのに、そうですねって分かった気になって、いや、でもちょっと別なところ行きましょう。何を言って、ここだけが道ですよってずっと言ってる。そんなに聖書難しいこと言ってないですね。聖書難しいこと言ってるんですね。私たちの魂の親がいますよ、こっから離れると生きていけませんよって言ってるだけで、そんな難しいこと言ってますか。子供に親から離れるなって言ってるのと一緒です。えへへって言って出てくる。どうやったら分かるんですか。どうやったら分かるんですか。日本語が分からないからですか。分かっててもえへへっていくんです。どうやったら分かるんですか。イエス様の方法ですね。痛みを、あなたの罰が私に下る。そうすると痛みを知っている人はってなるわけです。痛みを持って接してくれたので、苦しみを持って接してくれたので、初めてようやく気づける。サウルはそのような苦しみの中に、突然こう閉店の霹靂のような、このような出来事が起こりますが、しかしその中で神様はサウロに語り続けられるんですよね。私は迫害を受けてるけど、でもなんで私を迫害するのか、それを本当に優しい思いで抱いて、サウロに分かる方法で、私たちもこのように人に分かる方法を探していく必要がありますが、主から与えられていきますし、また主がそのようになしてくださることを信じます。このでもここで覚えたいことは、サウロでさえも主は軌道修正してくださいます。だから神様はどんな未熟なものでも導いてくださるんだって。サウロの熱心さは未熟ではありませんでした。何が未熟でしたか。神様との関係性が未熟でした。でもそれでも語りかけてくださいます。だからここで私たちは覚えたいことは、どんなに愚かなもので、どんなに放蕩息子、どんなに反抗者であったとしたとしても、主は愛してくださって必ず導いてくださる。原稿には書いてないですけど、ヨナのようなものです。神様からダマスコに行けって言ったら、全く逆のところにはもう天の弱ですよ。全く関係のないタルシシュに行こうとして、何の話かよく分からない人は逆方向に行こうとして、でも結局神様は愛されるので、いろんな方法として結局ダマスコに置かれます。だからここで安心してほしいのは、なんか私のようなものが主に仕えても大丈夫かなと思う人は不安にならないでください。今日美津子さんが前に出てきて、私のようなものがとか言って、ね、何回も言ってくださいましたけど、安心してください。主は間違っているものでもちゃんと導かれます。今日私のようなものが主に仕えていくことができるかなと思っても、主が呼んでくださったら仕えてください。未熟であろうが、道が間違っていようが、修正されます。それは主がされますから、熱心さを持って、痛みを持って、迫害されても導かれますから。だからそのような愛を持って今このサウロに接しられているんだ。二つの愛がありますね。迫害されているものを主はぼーっと見ておられるわけではない、共におられるということ。神様は私たちをご自身のように扱ってくださっているんだということを覚えてほしいことと、迫害の中でも、また迫害するものに対しても軌道修正を与えられるほどの神様なんだということを、私たちが知っておく必要があるなということを思うんですね。一番目のポイントは一体何かと思いますと、神様は愛を持って生きるべき方向性をちゃんと示してくださいます。そのようにして私たちを変えてくださるお方です。2番目のポイントは、神様は未熟なものであることを承知の上で先に選ばれます。神様は優秀だから、整えられているから選ぶのではなく、未熟であろうが何であろうが先に愛を持って先に選ばれます。 不思議なことですね。10節から16節なんですけれども、こう書いてありました。さてダマスコにアナニアという名の弟子がいた。主が幻の中でアナニアよと言われたので、彼は主よ、ここにおりますと答えた。そして主はこう言われた。立ってまっすぐと呼ばれる、通りに行き、ユダの家に、いるサウロという名のタルソ人を訪ねなさい。彼はそこで祈っています。彼は幻の中でアナニアという名の人が入ってきて、自分の上に手を置き、再び見えるようにしてくれるのを見たのです。しかしアナニアは答えた。主よ、私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたのかと聞きました。彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから与えられています。しかし主はアナニアに言われた。行きなさい。あの人はあなたの名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示しますと、こう書かれた。シュイエスは実はサウロをなぜこのように扱うかというと、サウロを宣教者として用いようとされているんだという事実がここで語られていきます。しかしこのたとえサウロ自身が変えられたとしたとしても、周りから受け入れられなければこう彼は何もすることができませんね。彼のしたことは変わらないからです。彼がしたことは何かっていうと、キリストを信じる者を徹底的に探し出して迫害することです。ですから、まあ、それはかなり表現するのが難しいような出来事もいろいろあったと思います。実際にそれは彼がしたことです。しかも彼がリーダーですし、彼自身も手を染めたことです。彼がしたことは変わらないんです。だから周りが受け入れなければ、彼は神のものとして歩むことができない、できないです。ですからそのような状況の中に置かれたら、どういうふうに人間的に対処していけばいいでしょうかと思うんですが、人間的に考えるならば、さあ新天地に行きましょう、別の誰も知らないところに行ってからスタートしましょう、ね。そうすると、まあ、新しくこう迎え入れられてなんとかできますねということがあるかなと思うんですよ。まあ、私もそういう考え悪くないかなと思うんですよね。実際に私たちの人生の中でそういうやり方自体が悪いわけではないです。まあ、そういうやり方もあって、そのやり方をやってうまくいくことも多いと思います。しかし神様は一番難しいところを選択させられます。一体どういうことかというと、主はこの不思議な導きで既存の生徒たちと和解させ、一致させ、共に働かせるという一番難しい道を生かされるわけです。皆さんいつもで死に示されてないのにわざわざそこを通る必要ないんですけれども、主はそのように導かれたんだということを覚えたいと思うんですね。で、この彼はですね、このこう今目が見えなくて、今何もできなくてダマスコにいるんです。最初はもう迫害をしようと言ったわけですけど、今何もできなくなっています。しかしそこで彼自身の力でではなく、誰かやっぱり人の助けを持って、助けを持って自分が導かれたんだということを豊かに感じさせるために、神様はアナニアという人を用いられます。アナニアという人にサウロに会って見えなくなっている目を見えるようにしなさいという、こう、まあ、見えない目を見えるようにしなさいというよりは、手を置いて祈ってあげなさい、そうすると見えるようになりますよということを示されたわけなんですね。で、そのことを幻で語られるわけです。しかしね、このサウロがしてきたことやっぱり受け入れられないんですよ。神様どうしてあいつをですかって言って、よりによってあいつです、他の人なら喜んでいきます、でもあいつだけはダメですっていう表現です。非常に丁寧に言っていますけれども、アナニアという人は信仰豊かな人だったんだと思います。だから神様のことを否定してないですけれども、面と向かってできませんとは言ってないです。でも心の中ではできませんって言ってるわけですよ。そういう表現ですよね。主よ、あなたはこの人が何をしたのか私は聞きました。あなたも当然ご存知だと思いますが、私は聞きました。しかもこの彼はここダマスコにおいても同じようなことをね、捕縛、あなたを信じる人を捕まえようとしてる人ですよ。彼が目が見えなくなることはむしろいいことなんじゃないですか。ね、 そういう、ね、当然だと思いますけど、そういう思い、まあ、これでも当然私が同じ立場でもそういうふうに思います。大迫害者が目が見えなくなって捕まえられた主の裁きが下ったと思います 思いますが、これは主の裁きでも何でもなく愛の軌道修正、治療中なんですね。手術みたいなもんです。でもアナニアはそれ理解できません。受け取ることもできません。なんであれですか。さっきのヨナの話、敵国であるニネベになんで私が行って、もうそういう思いです。私は行きたくない、私はしたくないという思いです。多くの傷があるからです。それはちょっと言葉を受けた傷とかそういうレベルではないでしょう。家を失われ、家族を取られ、仕事を追われ、住む場所も追われ、そして今も命の危険にさらされて、今も追撃中というわけのわからない、もうジェノサイドみたいなもんですよね。もうこういうことが起こってるわけですよね。だからもう本当にそのような出来事が起こっている最中にどうしても許すことができない、いくらあなたの命でも生理的に受け付けられない、そのような傷がアナニアやまた当時生きている主を信じる人の中で、理想は分かる、すべきことも分かる、でも受け入れられない、そのような状況の中で苦しんでいたのではないかなということを思わされるんです。でもそれ当然だなと思う一方で、神様はこのアナニアのある意味完全に従わないわけじゃないんですけど、まだ途中なんですけど、このアナニアの不従順に対して、忍耐を持ってサウロに対する態度と同じように、アナニアも主に対する態度と同じように、この忍耐を持ってこう接してくださった。これは放蕩息子がお父さんに愛されるのと一緒で、でお兄さんが弟がむちゃくちゃやって帰ってきて、でも受け入れられるからお兄さんが拗ねて、なんであいつがって言ってるってことなんですけど、お兄さんに対しても私の思いを分かってくれってケアしているのと同じような状況ですね。神様は等しく私たちに対して忍耐を持って接してくださって、アナニアが従うことができるように彼の分かる言葉を語ってくださいます。主はこの主が見ているものを人が見ることができないということをよくご存知であるから、私たちは神の景色を見ることができてないんです。神様が見ているものが見えてないです。同じものを見ていても見方が違うんです。見え方が違うんですね。なんかそういうことって人生の中で多く経験するんじゃないですか。なんかぼーっと生きてると何も感じないですけど、見る見方が分かると全然違う価値のあるものに見えてくるっていうねことがあると思うんですけれども、私たちは神様が見ているものを私たちが見ることができない。でも神様はそのことをよくご存知だから、無理もないことをよくご存知だから、私たちが分かることを話してください。でも神様は全部を教えてくださいません。なぜですか。私たちが全部見れないことも知っておられるからです。私もいろいろな人々をリーダーしますけれども、報告多いでしょう、うちの教会多いんですけど、あれでもかなり絞ってるんです。この先のこといっぱいありますけれども、直前の一つのことしか覚えないでしょいやいや、もう皆さんバカにしてるんじゃなくて、私がそうですっていう話なんですけど、いっぱい予定があっても全部この1年間の予定がこうですって言ったって、で実際その日がいて前に言っといたでしょ、言ってましたっけとかそんなことだらけなんですけれども、やっぱり神様は一つのことに集中させて、やっぱり私たちのキャパシティというものをよくご存じで、ね、小出しにしてくれます。その方がちゃんと従うことができるからですね。で、で神様はこのアナニアにサウロを宣教師となる、神様の目にはサウロが宣教者となることしか 見えてないんです。そこが見えてるんです。アナニアには見えません。だからそれを見させます。私たちも考えてみてください。戦っている人、敵のような人、この人とこうぶつかって戦うことっていうのは、あると思うんですよね。でその人がうまくならないようになった方がいいかなって願うような、ちょっと私たちの罪もあると思うんですけども、なんかね、自分をこういじめてきた人たちがこううまくいかなくなった、ほら見たことかとしてこうちょっと喜ぶ私たちの罪性もあるわけですよ。でも覚えていてください、私がその人がうまくいかなくなることよりも、その人が悔い改めて私と共にうまくなっている方がもっと良いでしょう。 生理的に受け入れられなくてももっと良くないですか。だって私も思い悩む、だってこの人がうまくいかなくなっても私の傷は癒されるわけではないですから。でもこの人との関係が回復されたら私の傷も癒されるし、この人の傷も癒されるし、いいじゃないですか。でもそこまでの絵は見えないんです。私たちに追いつかないんです。でも神様はこの全てが未熟な状況でも先を見通されて、そしてそのようになることを主は知っておられ、そして人を選ばれます。神様は未熟なものを抑え選ばれます。もちろん優秀なものも選ぶと思いますけど、未熟なものを抑え選ばれます。それは神様がなされたことだという栄光のためです。つまり今日私たちが整えられなくても主は選ばれる方です。これ私たちにとっては分からないことです。普通人間がこの人を選ぶときにはどういう基準で選ぶかといったら、この人が何をしてきたか、今どんな能力があるか、これから何をしようとしているかで選びます。なんか間違ってますかね。私これ間違っていたらリーダーとして失格なんですけど、これまでこの人は実際に何をしてきたか、今何をしようとしているか、何ができるか、これを見て判断します。人を評価します。もちろんこの先のこともね、何をしようとしているか方向性も見ますよ。これができるのが人間の限界です。神様はこの人がどうなるかを知って選ばれます。だからもしこの人が今まで最悪なことしかしていなくて、やろうとしていることも最悪で能力もない、でも神様はこの人が最終的にどうなるかを知って選ばれます。どうやって選ぶんですかって、もう無理です無理です。無理なんだけど、そのようにしてあなたが選ばれました。私たちがまだ罪人であった時にキリストは十字架の上で罪を背負われ死なれて、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているかわからないのです、そうして先に選ばれたんです。皆さん今まで何をしてきたか、これから何をしているか、今何ができるかによっていつも判断の中で苦しんでいる皆さん、でも本当に私はそれが全てなのかって言ってこのことだけに人生の全てをかけている皆さん、もしこの3つがなくても捨てられない神様を覚えてください。その時にあなたの生きる道が見えます。面白いことに主は主だけで働かれないんですよね。人を用いられるんです。いや神様が働くんだったら神様が当たってボーンって現れて、そのまま目が見えなくなって、そのままごめんなさいってパウロがして、じゃあ目が見えるようになる、じゃあ私は一生懸命神様に働く、こういうような状況が起こるはずなんですが、神様はその時にアナニアを持ってこられる、なんでって思うわけなんですよ。主は主だけで働かれないです。人を用いられます。なぜですか？なんでだと思いますか？もちろんこのことを通してアナニアもこうやって神様の御心を知っていく、それも一つです。間違ってないです。それもすごく重要なことで、これだけでも1時間ぐらいメッセージできます。でもそれも重要なことです。でまたパウロも謙遜さを持ってね、謙遜さを持って、神にも従うけども人には従わなくていいんだとか言って、むちゃくちゃなことをやりながら、一緒にいる同僚たちを無視して自分勝手な歩み方をするのかって、そういうことじゃなくて、私自身も弱さがあって、私にも兄弟姉妹だから教会が必要なんだ、このことも1時間ぐらい話せるような重要なポイントであります。でももっともっと根本的な理由があります。神様が一体どういうことを願われているかということです。なぜ神様は人を用いられるんですか？それはね、当たり前の話なんです。そんな難しい話じゃないです。それは神様が願っているのは、私たちが一緒にいることです。神と共に、神の家族であり共に歩むことです。だから主はインマヌエルの主と言われるんです。だから一緒にいたいんです。何をするにも一緒にいたいんです。 まあ、よく冗談みたいに言いますけど、私一人で遊園地行っても面白く、まあ面白いかもしれませんが面白くないんですよね。この前家族でちょっとみなとみらいのそこに行ってわーって叫ぶやつがあるんですよ。みんなね大したレベルじゃないんですよね。あ、マイクの静止とか知らないんですよ。だから私昔野球部だったから声の通る通し方分かってるんです。だから娘と一緒にですね、こうジェットコースターに乗りながら、ジェットコースターじゃないね、なんかフリーフォールみたいな、なんかピューって落ちるやつね、あるんです。水の中に落ちるやつがあるんですよ。まあ、皆さんまた後で一緒に行きます。まあでもね、こう行って落ちるんですよね。大体みんなねギャーとか言ってる、もうそんな声の出し方ダメだと思ってですね、まあ、こういうこと言ってると後で失敗しますけど、まあ、とにかくですねやったんですよ。そうすると全然レベルの違う、こう記録が残ったんです。当時は 3位ぐらいに入って、ポーンって入ったらね、周りからうおーって拍手をもらってですね、ほらーみたいな感じでした。ありがとう。それでね、娘からも尊敬を受けたか受けなかったか子供っぽいって思われたかもしれません。まあ、そんな感じでね、ウェーってやったわけなんですけれども、もしそれね、まあ面白いんですけど、一人で行って一人でわーってやっても多分私は何やってんのかなと、何をやってんのかなと思いますけど、まあ喜んでくれたかうんざりしてたか分かんないですけど、娘と一緒にやったのでとっても喜びがあふれました。何を言いたいか、共にいたいんですよ。神様、共にいたい。神様、私たちを命をかけて救ってくださいますが、救ってくれてありがとう、でもお父さん近くにはいないでくださいみたいな感じだと寂しいんです。何をするにも一緒にする、共に歩むために、自分自身のように共に歩むためにこれらの苦労をなさっている。だから今ロークするのも共に歩みます。なんで神様はロークするんですか。苦楽を共にするんです。主が共に歩む、私たちも主と共に歩みたい。方向性が重要です。私は救われることだけ恵みで、でも救われれば別に神様じゃなくても何でもいい、別に方向性は別でもいいっていう、もうこれがずれてるわけです。これ軌道修正ですね。神様も私たちと共にいたい、私も神と共に歩みたい、この方向性が私たちに生きる道を示す。だから神様は道であり真理であり命だと言ってるんです。初めから主の目にかなってる人はいません。しかも主ご自身もそのことよくご存知です。しかし主ご自身が働かれ、私たちは主のものと変えられていきます。なぜならば全知全能なる神様が一緒にいるようと努力してくる。私たちの分かる方法で、私の分かるタイミングで忍耐を持って犠牲を払ってこれを成し続けてくださっています。だから主は未熟なものを選ばれます。常に未熟なものを選ばれるんじゃないですよ。未熟だから選んで、皆さん未熟だから何でも選んでいったら組織が崩壊しますね。でも主がなさることは私たちの考えていること以上のことをなさっているので、主は未熟なものでさえも共にいようとしてくださっているんだということを知りましょう。今日は自分の中に信仰がない、未熟だ、何もできていない、私もそんなことばっかり思ってますけども思ってますけども、悔い改めましょう。主はあなたを整えられますから、主の中に今日示される目の前のことに従って歩んでいくものでありましょう。私たちにもこの主の愛あふれる選びがあり、また導きがあるので、これを傲慢じゃなくて謙遜に受け入れて、そして同時にこの神様から受けた愛をこういうふうにしたらいいんだって、愛されると愛し方が分かる、愛されないと分かんないんです。相手どうやって分かるんですか。例えば皆さんにこれまで素晴らしいことをしてきた、今やろうとしていることも素晴らしい、そして能力があって選ばれたらどう思いますか。皆さん、これは私がやったことだ、このやり方でやればいいと思うんですね。ワンマン社長このやり方がダメだった時どうするんですか。人生終わるでしょ。終わらないんですよでも終わらない、死を知っている人は終わらない。だからす、で実際に終わらないんですむしろ豊かに。だから本当にそのことを私たちが知るならば、今日私がそうやって愛されたから私もそのように従いましょうということが見える。だから今日愛されないとダメなんですけど、そのことを私たちが知っていっていただければ嬉しいかなと思います。神様は未熟なものであることを承知で選ばれる方です。 私たちが罪人であるなんて百も承知。だから最初から十字架が見せられてるわけですよ。良いから救ったのではない、悪いから救うんです。でも私たちも主と共に歩みたいと思うものであるならば幸いです。最後3番目、神様は主が見るべきものを見させてください。17節から19節の前半読みます。最後の部分ですが、読みます。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウロ、あなたが来る途中であなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。そこで彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気になった。そうですね、アナニアは主に従ったんです。アナニアは主に従ったんです。するとサウルの目から鱗のようなものが取れたわけです。今日の聖書のタイトルです。目から鱗とは、中国の古事とかそういうものではなくて、まさにこれです。何を言ってるんですか。アナニアは主に従ったんです。目から鱗のようなものが取れ、彼は主イエスを信じ、食事をし、元気を取ります。いいですか、いいですか。あのですね、頭の中だけでイエス様に出会うとどうなるかっていうと、自分さばいたりします。元気にならないです。非常にもっと食欲不振になります。自分の罪ばっかり見えるからです。頭の中で主と出会うとそうなります。でもこれが全人格的に主に出会うと、食事をし元気になります。過去やったことが消えるわけではありません。でも過去をやったことに悩んでいても何の解決にもならないことが分かるんです。目が見えるんです。今なすべきことが見えるんです。何をするのかが目が開かれるということです。でね、ここでね、目が開かれるっていう体験は、目から鱗が落ちたのはサウロなんですけど、目から鱗落ちた人がもう一人います。誰ですか。あ、落ちてはいないんですけど、目から鱗のような体験をした人がいます。誰ですか。アナニアです。えって感じです。もう、うわ、殺される可能性あるなと思いながら、もし目が見えるようになったら、 こいつ目に見えるようになったらほらーみたいな感じで、また元気ついて俺をこう殺しに来るかな。すごく怖い人です。その人の目の前に行って手を入れて、とにかくどうかわからないけど、神様が行けって言われて、神様がしろって言われるようなそのまま伝えたんです。そしたら目から鱗のようなものが、これかつての噂に聞いたサウロとは全く違う従順な姿があって、そしてイエス様信じるとか言い出して、何言ってるんだって言って、一番信じられないのがアナニア。でもやっぱりその現状が目にあるから、目から鱗で、これ否定できないので、そのような体験、アナニアにとっても癒しと回復の瞬間だったと思いますね。神様はアナニアが見るべきものを見させてくださいました。でサウロもまた見るべきものが見えるようになる。今までは見えていても敵だと思っていたものが、違う、救うべき、愛すべき兄弟姉妹であり、今まで自分の味方だと思っていた人たちの方がむしろさまよっているということが見え始めます。で、ね、ここで私たち注意したいことなんですけど、往々にして私たちが陥る問題なんですけど、自分で目を開こうとします。これはさっき言った頭の中でイエス様と出会おうとする、自分で目を開こうとします。もう自分で開眼しようとします。なんかもう超仏教的な感じですね。まさに仏教とはそういう宗教です。自分で目を開く、間違いです。言っときます。ろくなことがありません。サウロの熱心にはたどり着けます。あの人々を導けるような人にもなるでしょう。でも命を与え、許しを与え、傷を癒す働きにはなりません。のし上がっていくことはできます。でも蔑まれ、罵られても人に命を与えていくような力はありません。そして私の死を解決する力もありません。会社を立てることができるでしょう。新聞に載ることはあるかもしれません。 今時新聞じゃないかもしれませんけど、今ねネットに載るかもしれません。でも天国には行けません。結局最後は虚しくなります。目に見えないもの、目に見えないものを見えるようになるっていうと、なんかわけのわからない幻覚を見るようなことかもしれませんけど、もちろんですね、そのような幻も見ることもあります。それも含めた上ですけれども、しかし現実の問題に対してもどういう見方をするか、今日私が愛するべきものは一体何なのか、目の前にいる愛する妻であったり愛する家族であるのに、自分が一生懸命見ているのは何でか、なんかこんな画面ばっかり見ていて、家族と話すべき相手がいるのに、自分が話しているのは全く別の人だ。でも主から目が開かれて、今誰と話すか、神と語り合い、また与えられていると、ここを置いて何の幸せ、そういうことが見えてくるわけですよ。だからこういうことも含めた、もちろん霊的なことを含めないと全く意味がありませんけれども、霊的なことも含めて、でも非常に現実的なこと、霊的なことはまさに現実の社会の中にあることも、それも目が開かれてきて、そして主に従うことになります。主が見ている景色が見えるんです。今まで立派だなと思っている人たちに、あれ、それは立派は立派なんだけれども、本当に大切なものを持ってないとか、そういうのが見えてくるようになります。今目に見えてるものが嘘だとかいう話ですね。それもそれです、それもそれです。でも見え方が変わるという話をしている。でこれは自分で開くものじゃなくて、主が開いてくださいます。私たちがどんなに努力しても、さっきの3つのことぐらいしか見えないです、ね、何をしてきたか、何をしようとしているか、何ができるか、これぐらいしかないです。これは見えます。でもこの3つの、主が目から開かれても、この3つは見えます。でも見え方が変わりますということです。神様と全く同じ視点には立てませんけれども、この人にどう接すればいいかは分かります。この3つがない人に対してもどう接すればいいかが見えてきます。だから今日重要なことは、主が私の目を開いてください。 Open your eyes。 神様のよって目が開かれていき、話すべき人、何を語るか、どこに電話するのか、誰と分かち合うのか、何を分かち合うのか、どんな態度で接するのか、こういうことが私たちの中に豊かに回復されることを願います。今日私たちもさまざまな弱さを抱えていますが、神様は私たちを豊かに導いてくださいます。主は愛ある導きを私たちに成してくださるんだということを知り、サウロにはこのような形、私には私の形、アナニアにもこの導きがあった、であるならば私にもこの導きはあるということを覚えたいと思います。日本の中に 0.何%ぐらいしか毎週日曜日に来るようなクリスチャンはいないんです。その中でも本当に主と共に喜んでいる人もまた少ないでしょう。でもね、今ここで皆さんは集まってるんです。不思議なことじゃない、偶然なことじゃないです。主の導きがあります。どうぞ今日も主から豊かに導きを受け、救われてない人も救われる、この人なんかは絶対ダメだという迫害者のような人も神様の人に変えられる、私のようなものは伝道者でも何でもない、でも主によって変えられる、人々を生かす人に変えられる、見えますか、信じます、ここにいる一人一人が皆そうなります、信じます。お祈りをいたします。